こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。最近の僕のルーティーンについての話なんですが、基本的に会社に行く時と、まあ帰る時、出勤退社はタクシーで帰る、まあ、行くことが多いんですね。そうなると大体家から出る時には車内で大体9分、まあ、10分いかないくらいですかね、車内で移動になるんですが、その車の中でドゥオリンゴっていうアプリあるじゃないですか。この新しい言語を覚えるアプリなんですけど、そのドゥオリンゴでちまちまとインドネシア語を勉強して、ちょうど10分以内に1つは必ず終わるので、それでやって、で大体基本的に14時23時のシフトなんですけど、もう大体朝11時ぐらいからいるので、大体12時間ぐらいオフィスにいるんですね。で23時に仕事終わった後にまた帰りもタクシーなんですが、その帰りはKindle で読書をするってことで、なんか行きはこうインプットで英語を覚えて、英語じゃない、インドネシア語を覚えて、帰りは読書をして知識を増やすっていう、このなんか最強のルーティーンが確立しつつあるなと思って、これすごくいいことですよね。言語を覚えるわ、知識増えるわ、しかもこれ隙間時間でポツポツでできてるので、あ、こうやってルーティンって続くんだなと思って、必ず日常的に発生する、まあ、移動とか、あと朝ごはん食べるとか、まあ、寝る支度をするとか、そういった必ずやってることと一緒に、なんか自分がやりたいことっていうのをこう組み合わせることによって、まあ、自己計算とかって意外と簡単に続くんだなっていうのをすごく実感しているので、ぜひ皆さんも車内移動とか、まあ、車酔いには気をつけていただきたいんですが、そういった言語を習得するとか結構いいのかなっていうふうに最近感じているという雑談でした。で、今回の本題テーマは、頑張りたい時に頑張れるありがたさというテーマでお話ししたいなというふうに思います。これは僕が今感じていることでもありますし、僕は海外就職、新卒で海外に出てきて外資系の会社に就職した時にも感じましたし、あらゆる場面でも感じていることではあるんですが、やっぱり自分が頑張りたいなとか、なんか本気で取り組みたいなって思った時に、それができる環境があるって本当にありがたいことですし、それって実は当たり前じゃないんだよなっていうのを再確認したっていう話です。まあ、何があったのかというと、まあ、ご存知の通り、本当最近課長になったということで、ものすごく激務に追われて、もうなんかただ起きて朝ごはん食べて仕事してで帰って寝てっていう、本当にそういう生活をずっともう約1ヶ月ぐらい過ごしていて、まあ当たり前だなと思いますし、これぐらいやらなきゃなっていう風のあるので、全然苦でも何でもないんですが、自分の中でやっぱり今は頑張り時、直近3ヶ月はやっぱり課長業務にも慣れなきゃいけないし、いろいろと動きもありましたので、ここはやっぱり時間を投下してでも早く慣れなきゃいけない、早く仕事を片付けなきゃいけないっていうマインドになっているんですね。そうするとやっぱり自分の中でも、このまだ課長業務っていうのが、まあ、ルーティーン、息をするように仕事をしているわけではないので、ちょっとこう根気を入れて、よしやってやるぞっていうふうに頑張ろうって自分に鼓舞を入れて出社するっていうのは日々なんですね。そうなるときに、僕今頑張りたいと思って頑張れていますが、例えば変な話、なんか僕が急に熱出しちゃって頭が痛い中で仕事とかはできないだろうし、まあ、マレーシアだとデング熱っていう、このね、蚊に刺されてその蚊が持つウイルスから感染して、なんかもうインフルみたいな、コロナみたいな症状になって1週間なんかダウンみたいななってしまう可能性も全然日本よりもすごく高いですし、あとはまあこれはもう僕も前々から感じていたのが、今こうやってマレーシアに住んでますけど、日本のおじいおばあがなんか急に体調悪くなって入院したとか、自分の母親父親が何かあったとかで、もうそんな環境、そんな状況だと、もうマレーシアで仕事をしているっていうふうにできないじゃないですか。じ 絶対集中できないし、もう今すぐにでも飛行機取って沖縄に帰るっていう風な選択肢になるかなというふうに思いますし、あとはもうあれですね、まあ、僕が見てきた中で言うと、うちの会社でも大体40代後半に差し掛かる方っていうのは、自分の母親父親の、まあ、看病というかちょっとことが気にかかっているので、もう日本に完全に本帰国しますってことで、やむを得ず仕事を辞めて家族のケアに当たるってことで退職された方も、もう知ってる限り3人はいますね。うん、ってことを考えると、やっぱりこうやって海外でお仕事をするっていうのは、まあ、もしかすると一般的にはこういった年齢的な制約もあるだろうし、もちろん60代過ぎてくるともうマレーシアの政府がビザを出さないっていうふうに、会社がもう雇わないっていうふうになってくるかもしれないってことで、年齢的な制約もあるし、自分の体調コンディションにも起因するし、かつ自分の大切な人パートナーとか、あとこの日本に住んでる家族、そういった彼らが元気であること、こういったいろんなこの変数があって、その変数っていうのがある程度、ね、安定しているからこそこうやって海外で仕事をできているのであって、仮に、ね、家族がちょっと危ない状況で入院退院を繰り返していたりとか、あと自分もちょっと頑張りすぎちゃって風邪ひいて熱出してとか頭痛がしてとか、そういった状況だと仕事もできないし、仕事できたとしてももう家族のことが気になって結局、ね、頭は不安の空って風になってしまって集中できないとかって考えると、本当に自分がだけが頑張っているように見えるし、自分も錯覚してしまうんですよ。あ、なんか今自分頑張っているなとか、ちょっと自分に酔ってしまうというか、12時間も働いてやってるぜみたいな感じになってしまいがちなんですが、実際頑張るっていう言い方に誤りがあって、頑張るんじゃなくて頑張らさせていただいているっていう、頑張ってもいいっていう環境を与えてもらっているっていう、感謝する側なんですよ。自分が頑張りたい時に頑張れるっていうのは、自分がそういった環境をいただいている、恵んでもらっているからこそ頑張れるのであって、そういった彼らの努力だったりとか彼らの協力なしでは頑張れないのかなというふうに思うんですね。なので頑張りますっていう言葉を聞くと、個人的には、まあ、間違いではないけど、正しくは、まあ、頑張らさせていただきますとか、精一杯やらせていただきますっていう表現が正しいのかなって、僕はちょっと細かいんですけど思ってしまいます。なので、まあ、僕もね、いろんな経験をして、今までは自分が頑張りたい時に頑張るっていうのが当たり前と思っていたし、なんなら自分が本気出せばどうにかなるとかって思ってたんですけど、まあ、蓋開けてみると、いろんな人とのつながりの中で僕は生きていて、彼らが何かあったら僕は頑張れないかもしれないし、彼らのおかげで今頑張ろうと思った時に頑張れる土台があってっていうふうなことを考えると、結局自分だけがその目標ゴールに向かって走っているわけではなく、自然と彼らも僕の目標ゴールに対して、まあ、応援してくれている、協力してくれているっていうのがベースなので、独りよがりに自分だけが頑張っているわけではなく、実は裏ではこういったふうに協力してくれている人がいるってことも考えると、やっぱり自分だけが努力してうまくいったうまくいかなかったってことでへこむとかっていうのもちょっとお門違いなのかなっても思うんですね。やっぱりこういう頑張るとか努力できるってことをさせてもらっているからこそ、彼らの分も頑張ろうっていうふうに気持ちを切り替えて、今日も明日もまっすぐ走っていく、これが正しいモチベーション方向なのかなっていうふうに思うんですね。ちょっと堅苦しい話になってしまいましたが、でもすごく大事な話だというふうに僕は思っていて、まあ、スポーツでも、まあ、勉強でも仕事でも何でもそうですが、自分が頑張っているわけではなくて、もちろん頑張っているのはあなたなのかもしれないですけど、でもその周りには頑張っているっていう環境を与えてくれている人とか協力してくれている人がいて、初めて頑張るっていうことが成り立っているっていうのを、僕もどのぐらいかかりましたかねもう学生の時には絶対に分からなかったですけど、やっぱり社会人になっていろんな人と会っていろんな経験をした中で、なんか自分が頑張りたい、 今こそ頑張りたいなって思っている時に今頑張ることができているっていうこの環境っていうのは当たり前じゃないし、だからこそありがたい、まあ あるに難しい、ありがたいっていうふうに漢字を書くんだなって思うとすごくしっくりきますし、これはもう当たり前と思っちゃダメだな、常に感謝して今日も頑張らさせていただきますっていう気持ちで仕事に向かっていきたいなというふうに思いましたので共有させていただきました。ということで今回は頑張りたい時に頑張れるありがたさというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。